石橋貴明のゲートセブン。今週のテーマは今年も楽しみ MLB オールスターということで、去年ドジャースタジアムで言ったらあっという間に1年経って、今年も行きたかったです。もう今年は家で見ます。というわけで一緒に深掘りしてくれる方はこの方、 MLB ジャーナリスト秋猪瀬さんです。
よろしくお願いします。
え、行かれないんですか、秋さん。
そうなんですよ、僕はお仕事で日本でダービーの生放送の解説とか、あとはイベントごととか、で試合本戦の解説を日本でやることになりました。僕も本来行くシアトルに行く予定だったんですけど、いろいろなことがあって、日本でお留守番になってしまいました。
あら、
寂しいです。
行きたいですよね。
ねえ、シアトルですから。
今の季節のシアトルいいんですよね。すっげえ。
もう逆を言うなら今しかシアトルに行く時期がないぐらいいいんですよ。
いいですよね。本当に湿度もなく、天気が良く、僕はちなみに2001年、前回、イチロー選手が初出場で、一番バッターリーグの、出てランディ・ジョンソンからファースト内安打で出た、あの試合を僕は現地で見てた、
見たかった
見たかった。あれからだから22年
です。
見たかった。
イチローさんもケン・グリフィー・ジュニアとなんかこうイベントが用意されてたり、結構出番はありそうですね、本人はシアトルに来ても球場に僕いないよって嘘吹いてるらしいんですけど、結構出番があるらしいです、今のところの噂だと。今年のオールスターゲームで、
それはやっぱりゲーム前になんかそれこそ始球式みたいなものがあれば、
まあそういうのもありますし、ケン・グリフィー・ジュニアとのイベントもそうですし、究極はフリオ・ロドリゲス、イチローさんの愛弟子がまたダービーに出るんで、イチローさんバッピーやっちゃえばいいのにと思って、
投げる、
それってそれが実現したらすごいですよね。
ですね、
ね、
ですね、
これ結構ね、裏バックヤードのケージではイチローさん結構フリオにこう投げたりしてるらしいので、それを表舞台で実現するかどうかみたいなね。
ちょっとホームランダービー今年楽しそうですよね。
あのメンツは揃ってますね。
あのなんつっても武器別が出るっていう、飛距離出ますもんね。
出ます、あのちゃんと あの感じだったら出ますね。
え、そしてあれでしょ、メッツの
白熊ちゃんアロンソも
3回目、
勝つと3回目で、勝てればケン・グリフィー・ジュニア以来史上2人目のダービーチャンピオン ×3
かけるぞ、スリータイムチャンピオン、
はい。
すごいですよ。で
ゲレーロジュニアとかフリオ・ロドリゲス、もうそうそうたるメンバーが今年は出てますね。で今日この時点で言うと8枠中6が出揃ってるところなので、最終的にあと2人、これ誰になるのか、まあ本数で言うと もちろん大谷翔平選手が1番なので、招待状は彼の手元にはもう行ってるのは確実なんですけど、あと本数で言うとアトランタのオルソンとか、まあこの辺が出るともう本数的にも文句なしの顔ぶれにはなってきますね。
そうですよね、28本打ってるんですもんね、オルソンって。
そうでもね、たまになんでお前出てきちゃったの的なやつがいるんですけど、それが今シーズンはここまではいないですよね、
あのホワイトソックスのロベルトっていうのもすっごいですもんね。
ロベルトジュニアもすごいですね。
パンチあるよな。いきなりこの間のあの大谷さんとの直接対決の時に
打ち合った時ね、
はい、バッとうわ速っ、でスイング速っ、ガッ、いやジャッジがね、
ジャッジがね、IL に入ってますから、なかなかニッチもサッチもいかない状況で、我らが大谷選手も、まあ、爪とかブリスターとかといろいろな関係で、 まあ、ネビン監督が言ってるだけなんですけど、うん、もう辞退するって言ってあるよっていうふうに言ってますけどね。うん、で、その後、大谷さんの口からも、うん、ホームランダービーも、うん、オールスター本戦で登板することもちょっと難しくなりましたっていうことは言ってますね。
うん、ちょっと残念ですけどね。
残念ですね。まあ、ダービーに出てもらって、うん、で、本戦では、WBC パターンですよね。DH で2回ぐらい打ってもらって、うん、で、一度退いて。WBC は退きませんでしたけど、うん、退いて、あら、大谷さんも2回しか見れないのって言って、うん、T モバイルパークがざわざわざわしてる時に、うん、6回、7回の時に、あれ誰か、誰がブルペン向かってんのあれあれ大谷さんじゃないのみたいな感じで、大谷選手がブルペンに向かって9回出てきて終わるみたいな。この筋書きだったと思うんですよ、MLB 機構側は。で、これに関しては大谷選手本人もネビン監督も結構含みを持たせてて、このパターンはあるんじゃないのみたいなちょっと匂わせをしてたんで、その爪とかブリスターの問題がなければよかったですけどね。
ああ、またシアトルのね、ブルペンも、もうすごい、よく見える場所にあるんですよ、うん、お客さんがね、
うん、
まあ、言っちゃったんですけど動物園みたいな感じでこうやってガラスの向こう側にいるんです選手が。バカバカな目の見えるんで、いやー、最大の今年のオールスターメンバー的にはここは大注目。
やはりね、タカさんの番組ですから、はい、普通のこと言っても面白くないので、うん、ファン投票で選ばれたダイヤモンドバックスのキャロルっていうセンターフィールダー、うん、新人の外野手がいるんですよ、うん、でちなみに新人がファン投票1位でスタメン張るのはジャッジ以来で、うん、アリーグの方にもテキサスレンジャーズのヤングっていうルーキーのサードが選ばれてるので、うん、これ両リーグで新人がスタメン張るのはオールスター史上初、うん、でその中でなぜキャロル推しかというと、うん、キャロルっていうのは今年オールスターが行われるシアトルで生まれ育った選手、
はい、
ご当地選手で、はい、まだ若いので、うん、イチローさんの熱狂的なファンなんですよ。
22歳。
はい。で、高校の時にもう野球選手としてスーパー高校生で、ドラ1指名は確実だって言われるぐらいの逸材だったので、うん、で、その選手が高校生が、マリナーズのイチローさんが憧れなんですっていろんなメディアで言うもんだから、うん、マリナーズのスタッフが、じゃあ、球場に来なさいと、うん、時間を作ってイチローさんに合わせてあげるからって言って、うん、ドラフト前にキャロルとイチローさんは対面をして、うん、キャロルがイチローさんをこう質問攻めにして、うん、で、イチローさんが言った言葉で一番覚えてるって本人が言ってるのは、日々のルーティーンを大切にずっと続けなさいと。一日100回スイングするって決めたら、もうずーっとユニフォーム脱ぐまでそれを続けなさい。走るって決めたらそれもずっと続けなさい。日々のルーティンこそ大切なんだよっていうのを高校生の時に言われて、キャロルはそれを忘れないために、自分の携帯の待ち受け、これ一郎さんの写真にして、で、そこの下に自分でなんか加えて、ルーティンを大切にしなさいみたいな、書いてずっとその携帯を使ってたんですよ。だからこれで一郎さんの元に、新人でオールスター僕出れるようになりましたって言って、多分シアトルでご対面をすると思うので、一郎さんの、お、あの時の君かみたいな、そういうシーンになると思いますね。
キャロル選手。ちょっと。
ね、これは、新人王はほぼ間違いなしって言われている成績が残っていて、もしかすると、MVP も、
そしたら
ありなんじゃないみたいな。
一郎、
そうです、一郎さん以来です。だおっしょさんと同じことをやりそうな雰囲気、
はい、
だから30本塁打40盗塁このぐらいはもう視野に入ってるので、うん、そうなってくるともうワンチャンあるぞこれ MVP もみたいな感じです。
今時点では打率は209分2厘、
はい、
ホームラン18本、
はい、
パンチがあってパンチ力あって、
そうです、スピードもある外野手なんで、うん、まあ、非常に面白いです。
左利きでしょ。
そうです、
ですよね、
はい、
スッターってすっげーセンターですげーいいプレーしてるんですよね、
はい、肩も強いですし、
そうだ、
まあ、あとは長い目で見るんだったら、うん、ボルティモアのキャッチャーダッチマン ラッチマンがいよいよ初出場するので、うん、ここから多分10年連続ぐらい、こう出てくるので、うん、今度オールスターの多分顔にラッチマンになると思うんですよ。
去年ぐらいですよね。
そうです。去年デビューして、弱いボルティモアがラッチマンが出てきてから一気に勝率上がって、うん、今年も絶好調っていう、うん。で、ラッチマンに関して言うと、うん、ホームランダービーにもエントリーするので、うん、で、ラッチマンのお父さんが投げることが決まっていて、うん、まあ、チャンピオンは多分取れないんですけど、うん、でも仮に、うん、ラッチマンがダービー制すると、うん、キャッチャーでダービー出て最初のチャンピオンになるので、そう考えるとラッチマンがこれからのオールスター見る上ではラッチマンというキャッチャーを皆さん覚えておいてもらえたらありがたいなと思いますね。
キャッチャーでやっぱホームランダービーって取れてないんです
か？取れてないです。だからピアッタとかサルバドーレ・ペレスとかもう全然ダメですね。
取ってない。
取れないんですね、やっぱり。
なるほどね。ラッチマン、ぜひとも、皆さん、25歳。オリオールズ、そうね。あとでまた、あれしますけど、今2位ですもんね。
2位ですよ。あの強いレイズに、全然ちぎれないっていう。
食らいついてますよね。
どうなってんだろうっていう。
そうです。だから、オリオールズの、試合を見るたび僕はメジャーリーグ2あそこの球場で撮ったんで、
はい、
あカムデンヤードやっぱいいねっつって、
うん、
ラッチマン。じゃあリーグはラッチマン、ナリーグはキャロルと。
キャロルですね。まあその辺がまあ2の感じですよね、
うん、
でまあ得票で言うと大谷選手より超えてやっぱアクーニャジュニア、彼のプレーっていうのも、まあ、前半戦を振り返ってみても、うん、アクーニャジュニアはジュニアで、うん、ちょっと記録的な40発40盗塁 40s40 これは過去にボンズ、カンセコ、ソリアーノ、エロトとかいるんですけど、この上の 40s60 とか、うん、40s70 とか、うん、40発打った上の70盗塁とか、
うん、こういう記録。40盗塁はクリアしちゃってるんですもんね。
そうです。だからこれが盗塁がもう大体もう担保されるので、あとホームランどこまで打てるか、うん、でこの感じでもし史上初の 50-50 が出るだってなると、これはすごいことになるシーズンなので、うん、やっぱアクーニャジュニアも楽しみですよね。
もうだってホームランも21本、盗塁確か41ぐらいいってるんで、いや50-50
ありますね。
50-80 とか
80は、まあ、ルール改正があったので、うん、80通りぐらいいくでしょうね。だから、50-80 とか。とんでもない。新しいウルトラマンのシリーズみたいなタイトルになってくるっていうね。
すごい記録になりますよね。
なります。
よかった、俺ね。3年か4年前にね、サインもらってるんですよ。
あら、もうお宝ですよ。
これが。
いいじゃないですか。いいじゃないですか。
ちょうど出た時なんですよ、アクーニャが。絶対スーパースターだなと思って、ちょっと紹介してってもらってい
いじゃないですか。
で先発は秋さん思うに誰が先発？
ナショナルリーグはおそらくザック・ガレンっていうダイヤモンドバックスのエース、今ハーラートップ争いをしている、もう2桁10勝を勝ってるので、うんうん、ザック・ガレンが行って、でアメリカンリーグはおそらくレンジャーズのイオバルディ、
イオバルディ、はい、
イオバルディになるのかなっていうところですね。
ブレーブスのこのストライダーっていうピッチャーもいいですよね。
もうフォースイームとスライダーの2球種しか投げないで、うん、もうすでに100奪三振っていう、
なんかもうすっごいなゲームのキャラクターみたいな。
そう、ヒゲが、
ヒゲのね、うん、
スーパーマリオのヒゲみたいなのつけて、まだ若いんですけどね。
すっごいピュッピュッってみんな空振りしちゃうんだよねこれ。そう、
もうトレンドのショートアームで、あとスピンレートつって回転数が非常にいいボールを投げ込んでくるので、
そんな背が大きいとか
ないです、
ね、
大きくない。もし高さんよりちっちゃいんじゃないですか。
ちっちゃいって、うん、もう太ももとか、
そう太ももがすごいんですよね。
パツパツじゃん、
うん、もうメジャーリーグのねユニフォームってもう吊るしの既製品のサイズしかないんで、まあ、合うものがないんでしょうね。フルオーダーができないんで。
あ、そうなんですか？
そうです。タカさんもジャージを買ったり、うん、あと、グラコンみたいなの買うときに、アメリカのサイズって44とか42とか、うん、あれじゃないですか、はい。選手のユニフォームもそれなんですよ。 で普通に売ってるやつの42だったら42を着てる。で44の人は44でパンツもその42だ38だなので、日本の選手っていうのは多分裾を1ミリ詰めてくれとか、なんか絞ってくれだなんだか
あるじゃ
ないですか、ありますよね。一切ないです。
あ、そうなんですか。すごいでっかい選手はどうしてるんですか。
あれはもうサイズで50とかそういうサイズを、まあ、当然ショップにはないので50とか52とかは、うん、そういうのは、まあ、もう球場にしかないですけど、そういうのを着てます。
なんか いわゆる 3XL みたいな 4XL みたいなサイズの選手いるじゃないですか。
それもそれを、ね、着てます。特注とかじゃなくて。
あ、そうなんですか。測ってくれてないんですか。
測ってくれないです。だから各ボールパークに行くと、うん、この前ちょうどエンジェルスとロッキーズが試合やってて、うん、その連戦中にムスタカスっていう選手が突然ロッキーズのベンチからエンジェルスのベンチに来て、
トレード
されて、で放送局が熱心に放送してる時に、うん、これなんでユニフォームこんなあるんですか、突然トレードが決まって、うん、何でもユニフォームが用意されてんですかね、なんつって盛り上がってたんですけど、うんうん、そんなのは球場の後ろにあのエキプメントのコーナーがあって、うん、そこにユニフォームのサイズが全部つら下がってるんですよ、うん、でそこに専門のスタッフが帯同していて、うん、であと全部アイロンがけです。
名前も、
そう、名前もじゃあムスタカスってきて、でおいお前のサイズいくつだっつって、僕は46ですって、下が42です、お分かったっつって、でスペリング確認して番号決まったかって、番号決まりました42ですとか言うと、お分かったちょっと待ってろっつって、でアイロンがけで名前とあの背番号をつけてくれて、はい、はい、切ろうっつって、それでおしまいです。
へえ、そういうあれなんだ。
そうだから、まあオールスターだとオールスターでももうそのみんなのサイズが分かってるんで、うん、各球団からこの選手は42の上が42で下も42なんでって言ってデータだけ送っとくと、うん、シアトル側とか機構側がそのデータを元にして、あ、もう全部しっかり用意してるっていう感じですね。
キャップとかもじゃあ、
そうです、あのニューエラーとかのキャップの7と4分の1とか3分の1とかじゃないですか、あの感じです。
あ、じゃあ、
はい、
みんなが買ってるあの
と同じです。土
産屋さんで
同じです。
あ、そうなんだな、これ特別仕様なのかなと。日本のプロ野球は全部特別仕様じゃないですか。
もう全員ですよね。もう
例えば何、帽子のこういうところの刺繍一つもやっぱり本物は違うよねみたいな、うん、ワッペンじゃないもんねみたいなあんちゃん、日本人のユニフォームってすごい手間暇かかってますね。
手間暇かかってますし、あとグローブとかクリーツって言われてるスパイクとかも、うん、バットとかもすごいですよ。もう本当に恵まれてますよね。
アメリカ人のスーパースターの人たちってちゃんと肩取ってないんですか、スパイクとか。
あのスーパースターの人は取ってます。あの
足型、
はい、自分のブランド、自分のシグネチャーモデルが出るようなトラウトとか、うん、でもそのクラスにならないと
作ってくんない
です。だからDゴードンっていう、うん、あの選手なんかトレード決まってポジションが内野から外野に回るぞって言われたから、慌ててスポーツ量販店に行ってそこの売ってるグラブ買ってそれ持って試合出てましたよ、Dゴードン外野に行った時とか。だからバットとかそういうのがやっぱ折れちゃうと、うん、最低年俸の選手ってその用具提供もなくて、うん、自分で買わなきゃいけないんで、バットやっぱ折るとショックなんですよ。
メジャーリーグだ、
メジャーリーガーでも。でもそれを管理するのは球団じゃなくてエージェントなんですよ。う
ん、じゃあエージェントが、
そう。
ちゃんと、あ、そろそろ足りなくなりそうだぞって言ったら、
そうです。
バットメーカーに言って、
そう。で、引っ張ってこないと用具なくなっちゃうんですよ。で、実際全員に 100% エージェントついてるかっていうとそういうのでもなくて、うん、エージェントなしっていう選手もやっぱいるんですよ。うん、マイナーから上がってきた選手。うん、そういう選手が血眼になってエージェントを探すのは、うん、お金が欲しいわけじゃなくて、うん、用具の管理をやっぱお願いしたいってみんな言ってましたね。
へー、じゃあ日本人のプロ野球選手の方が全然恵まれてますね。
日本の二軍選手の方が、その、最低年俸って言ったってもう9000万ぐらいもらってる選手たちですけど、メジャーは。その選手たちよりも、道具関係に関しては相当恵まれてますよ。
ですね。
うん。大変です、メジャーリーガーは。
はぁー。あ、じゃあ、簡単にバットくれとか言っちゃいけないですね。
それはスーパースターにしか言っちゃダメですポットでの人に
グローブくれとかバットくれとか
ないですね。
しかし高い ゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。